皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都三階節を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都三階節を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林由紀香と申します。
はい、
はい、高野さん、
明けましておめでとうございます、ね、
すっかり明けましておめでとうございますもう早いものですね、この番組、ね、9年目ですよ。この1月で、9年目の最初の、ね、番組、
はい、すごい番組になりましたね。
長寿になりました ね、長生きしてます ね
林さんなんか9年間若返ったみたいですね
若返った？9年前もっとおばあちゃんや
ったなんか恐ろしいですね
恐ろしがらんといて、あのね、まだね、こちらでもね、どちらでも、私の顔は見えないからいいけども、
皆さんちょっと林さんはねアンチエイジングされて
なんかしてへんしてへん、
麻薬なんかね、なんかそういう漢方薬、ま
あね、細き字を言わんといてください、ピーに入るから、い
や、
死ねそうそう、ねえ、まあでもね、9年ってね、長かったような短かったようなね、
あっという間ですよね。
ねえ、どうしましょう。
どうしようかな。もうね。でも9年目に入って、林さんとの紀仙坊のお蕎麦屋さんは、こういつも12月から1月にかけて、同じこうサークルで、毎年なんか除夜の鐘を聞きながら蕎麦を売ってるんですよね。
いや、除夜の鐘を聞く頃にはもう終わってる。
終わってるんですか。
もう終わってね、放心状態。もうだってほら、あの皆さん取りに来てくれはる人も31日のお昼までに取りに来てくれはるからね、あの年越しそばはね。で、送る郵送の人はもう前日までに全部終わらすので、もうね、フラフラですよ。もうね、その状態に引きずり回されたこと一回過去にあってちょっとある会社のね、社長に頼まれてね、ちょっと納品して、あのなんか自分をね、社員さんにみんなに食べさせたいからいうことでね、あの何、年末のね、はいはい、あのボーナスと一緒に渡したいと。ああ、そう、素晴らしいことしはるなと思ってね、オッケーって言うたら行ったものをね、大変なことになって、それがね31日の午前中やったんです。
行ったのが
走って行ってさ、顔パンパン、あの寝てへんし、顔パンパンに腫れたままね持って行って、それでね、その後ね、ちょっと新社屋やったんで、それを全部案内していただいて、パンパンのまま引きずり回しのわけで、社員さんみんなに紹介されて、やめて、もうやめて、やめて、お化粧してへんのにって感じでもうほんまにそういうこと思い出ありますね。でもまあね、もう今はね、あの、そういうことなく、はい、ひっそりと山中で
ちゃんとあの、規則正しくやってるね、
今は
ね、
規則正しく、ね、はい、まあ、でもね、楽しかったですけどね、そういうこともね、
いや、もう、うちもね、恒例で林さんのおそばを食べながら、食しながら、年末の除夜のおかげ
ちゃんと湯がけました。今年も、
今年もね、またちょっと、何やろね、あの、こうなかなかこう、大きな釜はやからね、あれ、大きな鍋で、そうでもないから、
いや、小さい鍋でも1人前ずつ湯がいた方がいいよね。
難しかった。なんかね、難しかったみたいで。
ほな来年は、あの、来年や、今年の年末、ね、私行こうか。
そうね、
出前で。そう。顔パパに話して。
一回やってもらったらもう分かると思うんだよね。
いや、まあ簡単やねんけどね。まあまあ、でも、今年ね、でも他のとこはみんなうまいこと言った
ら言うたら。そうなんですか。そうそう、なんで、あと、今年に入ってたね、サービス品じゃなくてね、プレゼントしてもらった、
おまけね、
あれがうまかったね、また。
え、何がおいしかった？
あのね、あの、なんかね、
あ、お肉と、
お肉
の、
お肉と、
きんぴらごぼうの佃煮。
そう。
あれ美味しかった？
それもうまかったんやけど、もう一つまたすごかったのは、オリーブオイルが入った。
オリーブオイルの、ジャムね。
ジャム。あれはびっくりした。
よかった？よかった。
あれはさすがやなと思った。
よかった、頑張って作った甲斐ありました。
いやー、やっぱり僕教えた通りですね、あれ
はね。ご指導ありがとうございます。そうそう、よう言うた、そうそう、よう言うた、今年も1月からまあね、こんな感じでね、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっと長引きましたけども、はい、はい、改めましてね、はい、はい、高野さん、ではご案内の方よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産が FC への応援メッセージをお待ちしております。宛先は info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901。また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。1月のコレソンは京都のバンドグーで魂のありかです。どうぞお聞きください。
きっとこれが最後になるから、不安な夜をくぐり抜けて、走れ走れ、どこまでも遠く、壊れた僕を見せないために。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様は FM おとくに事務局長さんの木本直樹さんです。木本さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。
お久しぶりです。
お久しぶりです、ね、
どうですか、はい、あ、そうですね、ね、はい、どうですかその後 FM おとくに、はい、
もう
開局されて、
ね、
日々
ちょうどあれが12月の2日開局だったんで、
はい、
ね、もう1ヶ月、
もう1ヶ月過ぎましたね。
過ぎましたけど、早かったですね。1ヶ月があ
っという間でした。
あっという間です。もういろんなことがありすぎて、タコナさんおそらく ね、あの地方一報告させてもらって、
恐ろしいぐらい、
もうね、何かあるんですよ。
え、田中さん、タコナさんも見たはった、それ
もうその、ま、もうね、ちょっとこうひっそりと、
こっそり隠れながら、そうそう、
年越しそばスタジオで食べました。
あ、そうですか、どんなおそばを、
カップ の、 あのコンビニで買ってきたちっちゃい、
カップ、カップ、ね、ラーメン、ね、ラーメンみたいなおそば、
そば、
カップそば、
ね、
あ、そうですか、
どん
兵衛、
どん兵衛、
あ、そうなんや、
どん兵衛か、
ピーやね、
それのちっちゃい版を、
へえ、はい、わー、なんか痛々しい、
そうそう、もういろんなことがありすぎて、
あ、そう、まあ、それでも食べられたと、
食べましたね、
食食が通って喉に通るやつ、
もう暖房が効いてなかったんですよ。あの長岡教師のスタジオなんで公共施設じゃないですか。
あ、そうやわ、
そうそう、例 の、 あのバンビオスタジオとかいうとこ、
そ
う
そ
う、
あ、ここでちょっとありましてね、
でトラブルが、
ずっとそうそう、トラブルありまして、
年末そこで年越ししちゃったの。
寒かったんですよ。そっからちょっと体調がねおかしになりました。
まだちょっと言わせてくれはったら、あのコカロとかなんか持っていったのにね。
超人の木本さんが体調を、
ね、
か
ぶ
っとおかし
な。木本さん、かわいそうやわ、ほら、うん、日かしもないから。
そうそう。人より寒かった
。そうね、普通の人よりも寒い。
もう大変でした ね、
あ、そう、ね、
毎日何かありますね。
あ、そうですか、未だにやっぱし何かありますか、うん、
ある、
あそう、
ね、放送で言えないことが、もうね、大変なことがあります、ね、
そう、
昨日もちょっとありました。
もうドキドキのもんですね、毎日ね。
そうですね、
すごいね、もう
やっぱりかけてこうやってね、いろんな人がね、
支えてらっしゃるよね、縁の下の敷地が持ち、
あの男に地域から出れないんですよ、うん、
あ、
だから出てない、
一切
もう2ヶ月ぐらい、多分もう今日久しぶりちゃいます。
京都に来たの、
そのエリアから出れないんですよ。
あ、そう、
すぐ行けるように
お得にエリアしか
出てない、ね、
そう、すぐに駆けつけられ
るし、開局以来
5分以内に駆けつけろと、
初めてぐらい違います。
あ、そうですか、
おそらく。
うわ、今日久しぶりね、ほんだ京都の風を、
大田区以外の地域に
出てきた。なんか今日さ、嬉しそうな顔してる。
そうそう、
めちゃくちゃ、あ、そう、
そんなんです、
そうなんですか、
でもこうやってる間もなんか呼び出せるかもしれないね。
なんかあったらね、
前やね、緊急でね、ちょっとほんならちょっとここら辺でとか言うてね、
そうそう、
急にいなくなるかもしれないよね、ほんならそれまで早く聞いとかなき
ゃなく
と。なるほど、そうだ、そんなもやっぱり大変なんですね。
開局したらね、ちょっと落ち着くかな思ったんですよ、何の。
あ、そうですか、とんでもございませんか、
そう。
まあでもそうよね、現場でね、うん、新しい新たなこうトラブルがいっぱい出てくるでしょうね。
そうそう、でね、スタジオが2箇所あるでしょ、うん、FM のとこに。
そうやね、キモさんのとこそうやんね、
そう、なんか避けた
いさんはね、
もうリスクが倍になって
今頃分かった、いや、
あっこまでと思いませんでしたね。
あ、そうですか、
いっただサテライト持ってるスタジオ、あのラジオ局って多いじゃないですか、そこまでなんでこんななのかなと思ってね。
あ、なるほどな。
原因はちょっと分かってるんですけどね。
分かってるの。
分かってる。
分かってるんですか。
分かってる。
なんかね、多分なんかそうで、なんかま魔力がなんか走ってる。
そうそう、
林さんの魔力が
なんか。いや、私は関係ないと思う。私は全然。
分かってるんだけどもね、なかなかね、解決がね、ねえ、できない。
あ、そうなんですか。うん、うわ、それが難しいですね。
まあいろいろあったけども、またいろいろありますわ。
じゃあもう私の魔力で、ちょっと何を言わすの。
お願いします。
ねえ、もう、まあでもそれほどね、もう1ヶ月ちょっと半は経ってるのね、もうね。
そうですね。
12月あれ開局の
2日
イベント行ったが。うん、 2日2日ですよね。
高野さん行かれたよね。
そうそう、両方でね、バンビオとイオンで、
ね、イオンスタジオで、ね、その模様をねちゃんとね LINE で送ってきてもらってね、
あの時もすっごい人だね、
ね、すごいでしたね、
イオンスタジオなんかね、もうあのお客さんがあのスタジオの前に、何も埋まってましたもんね。
うわ、そうですか。
列、あの通路がもあこが通れなくなったんですよ。人で埋まって。
すごい華やか。
それぐらい人来ましたね。おかげさまで。
ねえ。いやもう絶好の場所ですもんね。
ね、場所いいですね。
お正月も忙しかったとか、また見せていただきますね。
正月もそうですよね。もうすごいですよね。
正月もね、お客さんが本当に多くてね。
そうですか。すごいね、でもね、やっぱしね。で、なんか高野さんとこも、ね、番組をこのコレスポが、
コレスポは、の土曜日の放送に今後、はい、今度なりますんで、
サテライトスタジオイオンの、
あ、いえ、それは
あ、もうなんか
お得にとしてから、
お得には全部のね、
全部
で、はいはい、
お願いしますんで、
バンビオでも、サテライトの方、イオンさんの方でも流れるという形なんですか。
は
い、
バンビオは、あの公共施設なんで閉まってるんですよ、土日が。
あ、そう、あ、そうですか。で、聞けるとこ
イオンスタジオの方では周りは、
ね、イオンさん
で、ね、まあ、近くにいたらね、
あとでもあの、え、何、あのこうパソコンからも聞けるんですかね、インターネット、
ね、同じリスラジで、
リスリングラジオで、
あ、そうそうそう、
あちらの方のアプリから聞けるようになってるんですね。
ようやくね、2日ほど前でしたね、
ですよね、
2、3日前に。
あ、そうですか、あ、OK になったんですね。
なったんですよ、あれもね、もう結構いろんな方にもう1日10回ぐらい言われましたね、毎日。
そうですか、やっぱしね、もう最近やっぱスマホとかね、パソコンで聞くのがね、一番
きれいに聞こえましたよね。そういう時代でしょうね。
あの車でね、車のカーナビで、あ、カーナビじゃないわ、あのね、あの、あれで聞くなんて、夜はこちらは綺麗に入る時ありますものね。
そう
そう、うん、スマホから聞くとかね、
歩きながらね、イヤホンさせてからもできるんで、
そんなも多いですもんね。
ですね、イオンのスタジオでスタジオ前でね、周波数を合わす方もらえるんですよ、スマホで。
なるほど、
あ、スマホでですよ、だから、スマホで、あの、おそらくね、ラジコで探さあると思うんですけど、よく聞かれるんですよ、ですね、ラジコにない、ラジコはちょっとできないですね、
じゃあもうそっちの見えるところには全部書かないとダメですね、
う
ん、
そうそう、
うん、ただ今リスラジ
で、ね、リスラジで
書かないとダメですね、
うん、あ、なるほど、そういうの一つずつ勉強ですよね、うん、はい、本当にね、
そうなんですよ、
うん、じゃあ、あの、もうそういう、あの、この放送コレスポが、まあ、おとくにさんの方でも
放送で、はい、一緒に、
それは土曜日ぐらいですか、
ね、そうそう、土曜日ね、私たまたま土曜日、あのイオンスタジオにいたんですけど、もう聞かせていただきました。
あ、流れてました、
流れてました。
あ、そうです か、じゃあ詳しいのはまた後日きちんとした、もういけるんですか。
ですね、もう、はい、
ま、1月から
1月から、ね、今月から、
はい、行けてるんで、
はい、
はいはい、ご案内していいんですかね。
もうご案内していいんですかね、気持ち
は、ね、ご案内していいんちゃいます、
は
い、
あ、そうですか、はい、はい、じゃあ、1月の、ね、もうスタートしてるんですね、
はい、
FM おとくにさんでコレスポ、
はい、
第3土曜日の朝、ね、午前10時から10時45分ね、
はい、
おとくにさんの方でも流れてますので、はい、ぜひお聞きください。
はい、
はい、
これによってリスナーがいっぱい増えますね、また、
ね、そうですね、楽しみです ね、 ね、本当、ね、
盛り上げていきましょう、
うん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。それでは、木本さんのね、はい、リクエスト曲でミスターチルドレンの抱きしめたい、どうぞお聴きください。はい、それでは引き続き、はい、キモさんお願いします。
はい、
ちょっと訂正なんですけどね、
はい
はい、先ほどご案内しましたコレスポの放送なんですけど、
はい、FM
おとくにさんでのね、
はい、
うん、FM おとくにさんでのコレスポの放送は2月から、
はい、
第3土曜日の、10時から、
はい、
ね、で1月のうちは夜の9時なんです。
違う違う、
朝の9時か、
土曜日の朝の9時、
ややこしい、ごめんなさい、1時間早くなるんですね。
はい、
うん、わかりました、はい、ということなんで皆さん、はい、皆さん2月から、ね、はい、10時から、
はい、
イオンさんが相手からになるのかな、これね、
そうそう、10時から ね、
うん、
はい、
でお聞きね、直接またあの再放送を聞きたい方は、はい、イオンさんで聞いてください。
はい、まあ、イオンさんで聞かんでもね、リスラジでも聞けるん
で、リスラジでも聞けるんで、リスニングラジオね、はい、そちらでも聞いてくださいと、はい、はい、いろいろ楽しんでください、はい、ということで、
はい、
はい、 ではそれではね、面白い話、大変やったっていう話なんですけれども、うん、高野さん最近大変なことないの？
大変なこと毎日、
ね、高野さんとこもほらギャラリーが、
そうやね、
去年の年末から今年にかけて
またこれも大変やって
引っ越しちゃったでしょ。
木本さんと同じ時期に大変ですわ、うん、
ねえ1階から2階に引っ越しされた。
そうなんですよ、
ねえ、ね、えさっきも行かせてもらいましたけど、
ね、私も拝見させていただいたけども立派な
広くなりましたね。
広くなりましたね、
ねえ、むちゃくちゃゆったりして、
うん、そうですね、ねえ、まあ、倍近いのあったんで、ねえ、ええ、だからね、もうそう本当に気持ちさんと一緒で、ええ、毎日何かあるんですよね。
あ、本当。
もう
移転してから、
移転前もそうなんですけど、ええ、工事の関係もそうなんですけど、はい、こうやったの、やってほしいっていうつもりやってるんで、
う
ん、
うう
こうなってるとかね、
ええ、
でもそれはちょっとまた伝えるのがちょっとね、そういうなんかなかなか説明が。あれやってしまったり、で実際できてみてもやっぱりこれが足りひん、ありが足りひんっていうのが毎日こう分かってくるんですよ。
またそんな状態ですか。
手なんかやってたらやっぱり、ね、分かってくるんだよね。それはやっぱやそこれはもうどこの何でもそうだと思うんですけど、店舗やってもね、多分紀仙坊も初めは
箱だけやったら分からないですよ ね、
そうやもんね、
うん、営業して初めてですもん ね、 ねあのお得にさんでもそうやもんね、
そう
そうやね、もう全然足らないですね。オンエアして初めて気がつくこととか ね、 ね、いっぱいありますよね。
そう
なん
ですよ、
うん、なるほどな。
次なんかありますわ、そんな
は。田村さんのとこまだ、うん、同時代ギャラリーさんもまだ落ち着いてないんですか。
いやでもね、うん、あの見た目はもう、
ねうん、立派な、
そのまま、ね、ちゃんとできてますので、
ね、
ちょっとねその裏方の方はまだまだやることは多いんですけど、それはね、
それは徐々にもう
当然のことなんでね、
そう本当やね、一緒ぐらいの時に大変やったんですね。
ね、でも、そうね、林さんがそば売ってる時も、うん、実はもうずっとやってたんで、
そうでしょ、いや多分そうやろうなと思ってね、そうそう、うん、多分だからね、注入しときましたんで、エネルギーパワーを、
やっぱりそうやってね、
元気ね、復活しようって言ってね、はい、
まあ、無事に1月の8日にギャラリーは2階でオープンだったんですけど、ちゃんと。はい、全部準備もできてやれたんで、
よかったですね、はい、おめでとうございます。
あの実は私ね、第4週目のアートの、はい、はい、アート冗談っていうね、はい、コレスポの番組も、そこもゲストで今月呼ばれてるんで、
あ、そうですか、
でそこではまたもっと詳しい話はしていこうかなと思ってます
けど、ね、は
い、
そちらは今回ゲストで、
はい、やりますんで、
じゃあもう第4週目のねアート冗談の方でも聞いていただきたいと、
はい、
今日とこれからラジオのね、はい、放送でよろしくお願いいたします。はい、はいはい、まあでもねどちらもねもうし新しくねもうスタートなんで、またね今年1月からもね、どうですか木本さんの抱負は。
とにかくね
トラブルを少なくする、
いやもう先のことを考えるとね、やっぱもう10年後とか20年後とかにちゃんとやってたいですね。
あ、なるほどね、もう10年後、うん、20年後に生き残ってちゃんと、うん、ちゃんと生き残ってたいと、
継続してたい
ですね、そうですね、でまあこんな感じでコレスポみたいにね、これからラジオみたいにちょっと長寿番組ができるような ね、 ねラジオ局になっていただきたいですよね、
はい、
そのためには木本さん頑張らないと。
そう、もう今が大事ですよね。
もう脂肪もっとなくなるの違う。皮下脂肪。
本当ね、もう寝れないですね。
5%、3% ぐらい、2% になっちゃう。
本当ですよ。
ねえ、本当に。
やっぱなんか神経こう、うん、なんか張り詰めたら寝れないですよね。
寝れない。もういろんなこと考えます。
高野さんも体験した？今回。
今回ね。さすがの。
初めて体験した。よう寝てた人が。
そうそう、よう寝
てた。多分ね、ええ、体を寝てても脳みそ起きてますよ、絶対。もういろんなこと考えてます。
ああ、そうか、もう犬や猫と一緒ですね。
だから熟睡はしてないんでしょうね。
ね、
脳みそはもう完全に起きてますわ。
いや、でも疲れやっぱり疲労がね溜まっていきますよね。やっぱりそうし、気をつけないとね。うん、もう体がね資本なんでね、やっぱし
何回温泉行きたいなと思ったか、
うん、あ、分かりますわ、
ね、
分かる分かる、2
人で行ってきたら、
いっぱい、あの、ゆっくりしたいんです
よ、うん、ね、温泉でね、うん、あの疲れへんかったらこの疲れ取れないよなと思って、
あ、そう、うん、そんなにやっぱし なかなかね、高野さんからそんなこと聞くなんてものすごい意外や。まあでもそれだけね大変なんですね、一つのね仕事っていうかね、大きな事業をね、まあ新しくまたやるっていうね、移転するとかお引越しするとかね、何でもそうですね、ちっちゃなお店でもそうですもんね、うん、お引越しなんか大変なことですもんね、うん、まあでもね、どうぞお気配りください、ご健康で。
ありがとうございます。
はい、まあそんな感じでね、これね、流れ聞いてきましたけれども、
はい、
FM大国さんはこれからはなんか面白いのやらはるんですか？
面白いの、
はい、
面白いのこと、動物が来て喋るとか、
その辺あるかもしれない。
この前なんか噂で聞きましたよ。そうそうそう、あのなんか猫が歩いてたって
、猫がね、そうなんですよ、う
ん、なんか大国さんのイオンのスタジオに猫が歩いて、
猫が現れたんですよ、うん、
なんか
でまたね、それ子供
も写真見せてもらいましたよ、
そうそうそう、見張りました、
うん、写真なんかね、アップされてて、
子供がたくさんね、寄ってきてくれて、
あ、そうですか、
キャラクターになってもらおうかなと思ってます。
すごいですね、いや私も見に行かないとと思って、
そうそう、林さん見に行
って、いつ来るか分かんないんですよ、猫が。
そうなんですか、うん、まだいつ来る、いつ来るか分かんないです
か、気まぐれやから。
あら、そうなんですか、気まぐれ猫じゃん。
そうそうそう、
またちょっと検索させてもらいます。
そんなんもね、いろいろやりながら、
他にも動物来るんですか、
ね、
他にも動物来るんですか。
猫しか今来てなかった
ね、今のとこ猫。
あとあの
なんかもうすぐ犬が出てくるのって。
そうそう、あの柴犬の豆太郎でしたっけ、
柴太郎でしたっ
け、柴太郎
、
ね、柴太郎も、
柴太郎、
あ、もうすぐ来るんですか。
そうそう、柴太郎も来ます
、あ、そうですか、もうなんかすごいね、 FM 特にさんキャラが多いね。
そう
そう、
ゆるキャラじゃないけど、
ね、
なんとかキャラが多いね、動物キャラ。
そう、マコも完全にオープンなんで ね。
あ、そうですか、
ですからビジュアル的にも盛り上げていこうかなと思ってます、
そうですね、見えるとこだからね、余計いいですよね、ここやったらね、そっから覗いたら見上げてくれはるかなとかね、あの今スタジオね、後ろ見えてたんですけど ね京極の ね、
ここ ね、
見えないね、手を出てこうね、今度一回 ね猫ちゃんに来てもらって、
はい、はい、そうそう
はい、まあでもありがとうございました、う
ん、はい、はい、
それではね、木本さんの2曲目のね、リクエスト曲でどうぞお聴きください。クリエーションでロンリーハートです、どうぞお聴きください。
サンガコレスポインフォメーション、
京都サンガ、サンガ、
はい、ではこちらからサンガさんのコーナーへ参りましょう。
はい、
はい、サンガの丸山さん、
こんにちは。
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
はい、
今更ですけど、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、サンガさんはいかがでしょうか。
新チームが、はい、1月9日から、
はい、1月9日から、
はい、始動しまして、
はい、
まあ、今シーズンから中田一三という、はい、新監督を迎えて、
中田監督、はい、監督さん、
はい、新しくチームが始動しました。
はいはい、
チームの方には12人の選手が新たに加わりました。
はい、
そのうち、宮吉匠選手、
はい、
安藤潤選手、
はい、
安藤選手は、はい、6シーズンぶりですね。宮吉選手は4シーズンぶりに、サンガの方に復帰して、
あ、そうですか、
また今年からプレーしてくれることになりました。
はい、
まあ去年までね、いてくれた選手たちも多く残りましたし、
はいはい、
まあ、そういった選手と、はい、まあ、それまで、サンガの方で、過去に関わってくれた選手たちがまた戻って、
はい、
まあ、新しい本当チームへと、まあ、変わっていく、まあ、準備が、
はい、
整ったかなと思っております。
うーん、懐かしい ね、お名前ばっかし ね、宮吉先生もね、
あんちゃんちゃんも ね、
ね、
うん、もうなんか、ね、黄金の時代
ありますよ。そうですね、彼らは2003シーズン、2013シーズンですね、あと一歩のところまで、行ったプレーオフの決勝の時にもいたメンバーですし、 多くの、クラブの新しいこう歴史を作ってくれた、ね、メンバーだったので、まあ、彼らが戻ってきてくれたっていうのはすごく大きなことです ね。
じゃあ宮吉選手もねぐんと大人っぽいもうお顔になった
そうですね、やっぱり J1 で3シーズン過ごしてきたので、まあ、顔つきはもうだいぶやっぱりいた頃とはだいぶ、違いますし、
佐々木さんさんに前やはった時はね可愛らしい顔してましたもんね、やっぱしね、
まあ、宮吉なんか本当に、15歳からプロチームでデビューをしていましたので、本当にクラブへの思いというのはすごくよくも、強く持ってくれて帰ってきてくれたので、まあ、本当に楽しみでありますね。
そうですね、
ファンがねちゃんとねいてるんでね、宮吉もね、安藤もね、はい、だからそのファンがまたねサンガの応援とかに駆けつけてくれそうですよね。
はい、不安ですので行きます、ね、
正直、まあ、それ以外にもコーチ陣の方でも、前回お話しした天皇杯優勝した時の監督を務めたゲルト・エンゲルスが、コーチとして戻ってきた他に、2009シーズンプレーしてた佐藤和樹というものが、コーチとして戻ってきました。あとは斉藤大輔という、これも2008年までサンガの方でプレーしてた選手が、今度は普及部のコーチとして、復帰したという形が決まりましたの で、
コーチとして、ね、帰ってきてくださって、
クラブとしても、もう25年今年迎えましたので、そうやっても代が大きく変わる、
25年になるんですね、佐藤さんね、
なのでもうそういう時期に来たので、まあ本当に今までねあまりいい結果が出てなかったですけども、まあここから本当に新しいこう流れを作って、また皆さんにいい報告ができるようにしたいなとは思ってます。
ねえ、
そうやね、
またでも懐かしい名前がね戻ってきて、はい、メンバーがね戻ってきてもらって ね、なんか親しみ感を感じますよね、またね。
そうですね、彼らは特にこの刑事地区の子なので、2人とも滋賀県出身ですし、彼らがねやっぱり特に口にするのが、2020年に亀岡市内にできます、まだ名前決まってないです、京都スタジアム、仮称ですけども、そちらの完成に向けてやっぱ彼らも、やっぱ京都のサッカーをもう一度盛り上げたいっていうことを言ってくれてるので、
嬉しいですね、
はい、そこはやっぱり一緒に頑張ってやっていきたいなと思います ね、
そうですね、関西エリア特に京都地域ね、盛り上げてほしいです ね、
ちょうどね、その今 FM お得にの、拠点となるよ、そうそう、ね、木野さん、
はい、
ね、そこが桂川イオンっていうのが
一つ ね、
はい、なんかつながりがあるようなね、
できてきますよ ね、
ね、そうですね、
はい、特にね西の方にだいぶ移動しますので、特に桂川、落西口とかね、あの辺が新しい、起点になっていくと思うので、ぜひね、FM お得にさんの方へもまたいろいろと、情報を提供して、流していただけるのであれば、そういう機会も作って、西の方でももっともっとファンを増やしていけたらなと思います。
だってね、もうそこからはね神岡なんかねスタジアムやったらすぐですもん ね、
うん、またぜひよろしくお願いしたいと思います、
ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。
楽しみですね、
そう流れがね、だって神岡に行くでしょ、でその帰りにあそこでショッピングとか映画とか、
見て
何万人がそこに行く可能性が ね流れができるんですよ。
すごいですよね、そうだったらね、
だから両方にとっていいんです
よね、大きいですよね、
本当に人のね流れが大きくこう変わるタイミングなので、そういった部分で、お互いにとってね、いい形になればなって思ってるんですけど、
そうですね、
さっきお話ししてて聞いてて、営業してみて初めて気づくことっていうことをおっしゃってて、スタジアムどんなになんねやろ
う、そう考えたらそうや
ね、2020年迎えたら丸山さんもそう、ね、ガリガリになるじゃん、
どんなになんねやろう、本当にね、僕らも初めての経験ですし、京都の皆さんもなかなかね、これほど大規模な、施設ができることも
大きいものね
あまりないので、本当にどうしようって今ちょっとすごく不安になりました。
もうだってね、このお二人がね、もう寝られへんかった言うたんしね、
僕らが寝られへんそのあれやったら、サンガさんなんか どうやらもう
ねえ、丸山さん今の半分ぐらいな、どこにいるの のっていうぐらいも細ならはったりしてねえ、
でも楽しみではあるんですけどね、ただもう本当にどうお客様がねもう何もない安全に迎えられればいいんですけれども ね、
事故さえなかったらね、はい、一番いいですよね、はい、いやでもね私思うのはやっぱしね、そのねお得にエリアとかね、もう亀岡とかね、やっぱしサンガさんのそのスタジアムができるっていうのね、やっぱり一つの楽しみになると思うんですよ、すごくね、うん、今までサッカー知らなかった人でも行って楽しめるっていうね、
そうそうそ
う、うん、もうエリアが広がるっていうことですよね、うん、
やっぱりね、公共都ってなかなかこう、そういう公共施設が、大きな公共施設がなかなかできてこなかったので、
そうなんですよね、ま
あ、今回は本当に我々のところ2万1600名の、はい、観客席を設けたスタジアムなので、
はいはい、
まあ、本当に京都では一番大きな、
そうですね、スタジアムというか、
はい、スタジアム、ね、もうほんとお客さんがそれだけ集まれる場所がないので、そういった意味ではサッカー以外のやっぱ活用方法としても、いろんな可能性があると思うので、そういう意味では、
ね、はい、コンサートとかね、ありえるかもしれないし ね、はい、そこで
いや大きいですよ ね、うん、ねそれね、
で、まあ、変な話アトリエがあってもいいと思いますし、コミュニティ放送局があってもいいし、
いいですねそれもね、はい、
やっぱりたくさんの人が出入りする場所になっていくので、まあ、そういうこう一つの起点になってくれればなとは思ってますね、
じゃあもうね、どっかのサテライトスタジオ作ったら、
あ、亀岡さん、ね、
またね、
電波飛ばすのがちょっと大変かもしれないけどね、
ね、本当にね、ちょっとそれも前向きに皆さんで、
はいはい、まあ、新しいものができるので、ね、そこは楽しみ、
ね、楽しみですね、ね、はいはい、はい、ありがとうございました。ね、なんかねすごい楽しみが増えましたね、ドキドキですけど ね、
ドキドキ
ですまだまだ未知の世界ですからね、はい、
そう
ね、はい、まあ、でもね三月さんも指導して、
はい、
2月は来月はキャンプですよ ね、 もうね、
そうですね、2月24日、はい、日曜日にアルビレックス新潟とホームで開幕戦を迎えることになりましたので、
はいはい、2月24日日曜日、はい、わあ、妄想も決まってるんだ、はい、ね、楽しみです ね、はい、じゃあもうね、ぜひとも頑張っていただきたい、はい、今年ね、応援
よろしくお願いします、
はい、応援します、しまし、頑張ります、はい、はい、ありがとうございました、はい、木本、はい、さんどうもありがとうございました、
はい、
ね、もうまだまだ大変ですけどお決まりください、
はい、ありがとうございます、
はい、丸山さんもぜひお決まりください、はい、はい、高野さんも、
はい、
同時代、はい、ギャラリーいて、はい、お疲れ様です、お決まりくださいませ、はい、はい、まあね、こんな感じでいかがでした、
あ、いかん、はい、はい、いや、うん、もう木本さんがまた来てくれたんで、はい、
ね、よかったですね、しまた、ぜひぜひよろしくお願いします、
ね、
はい、
本番20分前、
それでは
20分前、
はい、ありがとうございました、はいはい、来月のコレスポもどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
お相手は林由紀香と
高野でお送りしました、
ありがとうございました、さようなら、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。